さあ、それではここからのコーナー、青春100歳のコーナーです。今日もこのコーナーのスポンサー江尻三郎さんにお越しいただいて、たっぷりとお話を、そしてその青春の思いを聞かせていただきたいと思います。江尻さん、こんにちは。
こんにちは、江尻でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、まあ、今日はね、もう青春100歳のこのタイトル通り、江尻さんと共に青春について語っていきたいと思っていますけれども、まず青春というこのタイトルの詩、
はい、
サミュエル・ウルマンの詩ですよね。
そうですね。
もうこの詩は江尻さんは江尻さんで私に送ってくださった詩であり、はい、出会った時に、はい、私もずっとこの詩にこだわりながら、実はこの番組でも江尻さんと出会う前にご紹介していたんです、はい、
そうですか。
なのでもうサミュエル・ウルマンで2人がつながったという、はい、ね、ありがたいことです、
はい、
江尻さんはいつもこの青春という詩を朗読していらっしゃるんですね。
はい、
どういう時間帯？
朝4時に起きてから、
はい、
洗顔が済みましてから、
はい、
この青春、日本語訳と英語訳を読んでおります。
はい、なるほど、はい、今日はこのサミュエル・ウルマンの青春の詩を、
はい、
江尻さんにね、全文はちょっと時間がかかりますので、江尻さんの大好きなところを抜粋して、
はい、
読んでいただきたいと思います。
そうですね、
お願いいたします。
はい、冒頭の一節ですね。青春、青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ。中を略しまして、人は信念とともに若く、疑惑とともに老いうる。人は自信とともに若く、恐怖とともに老いうる。希望ある限り若く、失望とともに老い朽ちる。この説が大変好きでございます。
私もなんです、はい。はい、ということで、このサミュエル・ウルマン、実はあの、アメリカの実業家なんだそうですね。
あ、そうですか。
はい、1840年に生まれて、
そうですね、江戸末期の人ですね。
はい、
1868年が明治元年です
から、はい、なるほど、
はい、
江戸末期、日本でいう江戸末期に、ね、のアメリカで来ていらっしゃって、はい、そして、ね、ドイツ出身なんだそうですよ。
そうですね、
ユダヤ系ドイツ人であったために迫害を避け、はい、アメリカに渡ると、
ね、さすが相浦さんですね。よく学ばれていると感心しました
ありがとうございます、江尻、はい、さん。そして80歳の記念に自費出版した80歳の歳月の高みにてという中に、この青春、
はいはい、
英語ではつまりこれはユースですね、はい、これが収められているということで、松下幸之助も座右の銘としてたと言われているそうですが、はいはい、皆さん、サミュエル・ウルマンのこの青春の詩ね、朝4時に起きてね、江尻さん、はい、これをやっぱり読むことで、声に出すことで何か違いがあるのですか？
は
い、
やはりあの黙読よりも朗読の方が、声に出して読むことによって、あの私のような高齢者でもですね、よく心にインプットされると思います。はい、
そして今日も一日行くぞっていう感じなんですか？
行くぞって感じですか。
すいません、どんな感じですか、朝は江尻さんにとって。
これが終わりましてから、うん、ごポーズヨガしまして、
なるほど、
はい
はい、
今日もなんとか生き延びたいなとさほど強いあれではなくて、
私はついね、今日も行くぞって感じでしたが、はい、江尻さんは今日もなんとか、
まあ、73歳になりますと、相浦さんのようにお若くないもんですから
あ、でもね、人生の先輩である、はい、そして尊敬するこの江尻さんの生き方を、
はい、
私は今この50代で知って、
はい、
あのそう江尻さんがおっしゃってたその言葉が、私も江尻さんのお年になった、はい、年になった時に、ああこれがそういう感じかって、なんか分かるような気がしてですね、その言葉を大切にしまっておきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
は
い、
さあ江尻さん、そしてですね、今日はこのサミュエル・ウルマンの詩、まあ、私たちこのコーナーをね、
はい、
一緒に青春100歳と名付けたわけですけれども、はいはい、もう一つ今日はね、その話題の中でですね、
はい、
疑似貧乏、
はい、疑似貧乏、
このテーマが出てきたんですよね、
はい、
このことについてお話しください、
はい、
皆さん疑似貧乏、
はい
はい、
皆様ご存知の通り、日本はですね、戦後一生懸命働いた結果でしょうか、現在は世界で2、3番の国だと 経済力という点から見れば 2,3 番だと。それでいわゆる私が支援しているタイなどは国連のあれによれば100番目ぐらいの国なんですね。ですから日本の人たちがこのまま今の豊かなようですね、王がしていると、
はい、
やがては 2000 年前のローマ帝国ではありませんが、やはり落日の思いする日が来るなと思います。そこで少年少女の育成にはですね、
はい、
わざと貧乏体験すると、そういう疑似貧乏体験が必要だと思います。
疑似ね、本当にはなかなか今の日本ではできないけど、はい、
インドタイの生活はちょっと日本では不可能ですね、うん、
それをあえて意識して記事で真似てみるということですね、
はい、が必要だと思います。
なるほど、はい、つまり私も江尻さん、はい、例えばですね我が家で電球が切れますよね、
はい、
そうしましたらねその電球をすぐに新しいのをストックしてあるんだけども、
はい、
付け替えないです、
はいはい、
つまり少し暗いままのリビングで何日か過ごすんですよ、
はい、それはいいことですね。
これもある意味で豊かだからこそ、はい、あえてしなければできないことではないかと思うんです、
はい、
そして3日後に付けた時の家族の喜びを、
はい、
こんな明るかったんだって、
はい、
これも疑似貧乏の一種でしょうか、ね、
はい、
じゃあねやっていたんだなと思ってね、はい、本当に江
尻さんの言葉が非常にいいことだと思います、
はい、心に染みます、
はい
はい、ということでね若者たちに疑似貧乏、
はい、
ね、本当ですよね、豊かすぎて何かを忘れてしまっている、
はい、うん、空腹体験が必要ですね。
江尻さんは、そして それを本当に疑似ではなく、若い頃していらっしゃったと、
はい、一日全く食べられないというのはもうしょっちゅうでしたから、
はい
はい、
なるほど、はい、そして江尻さんにこのままお話を伺ったら行商をなさってたと、
はい、
これは何歳の頃ですか。
中学生から横須賀基地とか立川基地ですね、福生駅に米軍が基地がありまして、
はい、
そこへ物を売りに行きました、はい、横須賀はドブ板通りって言ってたんですけれども、
知ってます、ええ、横須賀中央から潮入りの方ですね、
はい、2年ほど前に行ったらもう全然近代的な街になって驚きました。
はい、はい、行商というのはこう荷物いっぱい背負って、
はい、
はどんなもの
京浜急行に乗って、
で
木彫品を売りに行ってたんです。水ざる聞かざる三ざるっていうのですね、
はい、
熊谷の方へ行って仕入れてきまして、はい、それに塗料を塗って磨いて、それでそれを米軍基地に売りに行ってたんです。ですから仕入れと売り値との差益が生じた時私たちの利益になる、うん、そういう日の繰り返しをしてたんですね。
なるほど、はい、というね、そういう経験をしながら、そしてね健康面でも不安があった江尻さんだったので、本当に、そのご苦労もあったからこそ、
はい、
やっぱり今、はい、健康を大切に思う、
もう非常に気遣ってます ね、
ね、
スポーツセンターにもほぼ毎日行ってますし、
はい、
ね、はいはい、
というね本当にね、素晴らしい江尻さんの生き方なんですよ。さあ江尻さん、はい、この後ですね青春18切符の話を聞かせていただき、
懐かしいですね、
はい、で今日もねまた最後にちょっとだけねヨガのポーズ、
はい、
ね、スタジオ外にもね来てくださってる方がいますので、
はい、
ポーズしていただきたいと思いますが、
かしこまりました、
はい、じゃあ青春18切符、
はい、
今日もラジオで呼びかけたんですが、はい、どうぞその旅に行かれた方、どこに行かれたかなど教えてくださいっていうふうにお話したんですが、江尻さんは何年前にどちらに青春18切符で行かれたんですか。
定年直後ですから、
はい、
61歳の時だったと思います。
わ、
はい、ちょうど雇用保険も出てた時ですね、はい、
どちらまで行かれたんでしょうか、はいはい、
品川から大垣まで出まして、
はい、
大垣からですね、
はい、
電車乗り換えまして、
はい、
姫路まで行って姫路城を見て、ああ白鷺城って本当に美しいなと初めて思いました。
はい、まあもう負けました私は、52歳の時、
はい、
2年前に初めて青春18切符で私はですね出てきたんですね、この資料がというかその時のね、はい、始発で東戸塚を出て上野、宇都宮、黒磯、郡山、仙台、盛岡、大館、青森、 そこから、はい、青森まで行きました。10時42分に着きました。そしてそこから急行浜那須で札幌の実家まで行ったという。
あずらさんはちゃんとデータも取ってるところ、はい拝見すると本当に立派な方ですね。
もうあのなんか思い出として撮ってきた方ですね、ということでね、2人とも青春18切符は18歳だけじゃなくていいですもんね。
はい、
イジリさんね、もう普通列車で行けるとこなら
もう安くて早いし、
ねはい、もう今回の夏の青春18切符のこのポスターもね、ゆっくり行きましょうと列車に言われた夏でした。
青春18切符の列車っていうのはゆっくりじゃないで早いですよ。
あ、そうですか。
あのタイの列車と比べると倍ぐらいのスピードです。
あ、タイは弱ってゆっく
り。インドでやはり姫路まで行こうとしたらやはり3倍ぐらいかかりますから、
はい、
日本の列車は早いです、は
い、さあということで青春18切符の話いたしました。どうぞ皆さんもね、あのお送りくださいね、メッセージね、青春18切符の思い出、
は
い、
期待してます。
さあ、いじりさん、あと残り少なくなってまいりましたが、どうぞ一つポーズ、今日はバランスのポーズでしたね、
はいはい、かしこまりました。
ちょっと立ち上がっていただきまして、
クリシュナのポーズですね。
はい、はい、時間が40秒ほどになりましたが、皆様申し訳ありません、ちょっとどうぞこちらで、はい、えじりさんお願いいたします。
ではバランスのポーズを一つだけご披露いたします。
はい、
これは横笛を吹くポーズとも、またはクリシュナのポーズとも申します、
はい、
右足を左足の前に出してください、
はい、
で右足を左足の横につけます。そしてつま先を立ててください。そして横笛を吹くように手を横笛を吹く形にして約30秒ほどこのまま維持してください、
はい、
で終わりましたら手を下ろす、で足を元に戻す、そして反対側も同じようにこのようにしてください。
ありがとうございました。えじりさん、
よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。
青春100歳のコーナー、えじり三郎さんでした。ありがとうございました、はい。